聖書をいたします。本日の宣教箇所、ローマ人への手紙12章1節から2節、新約聖書、聖書の後ろの方の317ページです。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。聖書の言葉は以上であります。6月先月からですね、この年間目標であるローマ12章を共に読み学び始めております。今まで特にですね、この1節を学んできましたが、少し時間が空いてしまっているので、まあ、1節の内容を少し振り返りたいと思います。その上でですね、2節さらに読み進めていきたいと思いますが、この12章1節では、神の憐れみに対する応答として、私たち自身の体を神に捧げるということが求められている、勧められているということでした。私たちはイエス・キリストの十字架の贖いによって罪を許され、新しい命が与えられている。ここに神の大きな愛、憐れみがもうすでに示されている、与えられている。そのような神の憐れみに対する応答として、自分自身の体を、自分自身を神に捧げるようにとパウロは進めている。そしてこのように自分自身を神に捧げるということが、私たちにふさわしい礼拝である、私たちのなすべき礼拝であるということを確認してきました。で、これ非常に大切なことですので、もう少しこのことを理解を深めたいと思うんですが、私たちのなすべき礼拝、求められている礼拝というのは、私たち自身を神に捧げるということです。で、この自分自身を神に捧げるとは一体どういうことか、分かるような、分からないような、じゃあ何を具体的にどうすることなのかということですね。6月11日の礼拝の時には、この神の憐れみを受けて、憐れみ深い神主を知って、主に自らを差し出す、主を求め主に服従する、そういうことであると説明いたしました。自分自身を丸ごとですね、そのまま神様に差し出すようなもの、そういうふうに言うことができるかもしれません。何かですね、見栄えの良いところだけを、良い部分だけを、都合の良い部分だけを取り上げて、ちゃんとできている、神様に従っている、そういう部分だけを見せる、差し出すということではないんですね。丸ごと私自身を主の前に、神に捧げるということが求められています。とはいえ、なかなかこれ難しい、どういうことかというふうに思われる方もおられるかもしれませんが、これを考えていく中でですね、私、良い具体例があるのではないかなと思ったんですが、聖書の中でこのことがですね、すごく対照的に表されている例がありまして、それをちょっと確認してみたいと思いますが、ルカの福音書18章、ローマよりも少し前のルカの福音書の18章ですね。新約聖書の155ページですが、ルカの福音書の18章9節からのところですね。これはイエス様が語られた例え話ですけれども、パリサイ人の祈りと酒税人の祈り、 ですね、ちょうど比べられている、対比されている、そういう例え話ですが、18章9節からですね、自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの酒税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方、酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。まあ、よく知られている箇所かと思います。思い出す方も多いと思いますが、イエス様が語られたこのパリサイ人と酒税人の祈りの例えですね。でこの箇所もですね、学ぶべきことたくさんあるわけですけれども、まあ、今の私たちの関心ということで言いますと、まあ、礼拝、ね、礼拝の在り方、姿勢ですけれども、自分自身を神に、主に捧げる礼拝、そのような在り方はどういうものかということですが、私はこの酒税人の姿こそ、まあ、まさに自分自身を主に捧げる、そういう礼拝の姿を具体的に表していると思うんですね。罪人の私を憐れんでくださいと祈っている。自分自身を丸ごとそのまま主に差し出している、死の前に立っている、そういう姿ですね。実際の姿勢としては、まあ、目を天に向けようともせず遠く離れているわけですけれども、でもこの心は本当に神様に向け、神様に近づいていこうとしている、そういう姿ですね。でこの、まあ、まさに逆にですね、このパリサイ人の姿が自分自身を捧げるというところから、まあ、遠く離れている、正反対の姿ですね。パリサイ人は実際はですね、自分の位置を捧げたり立法を守っていると言っているわけですが、でもこの人は立法を守っている自分自身に注目しているわけですね。まあ、しかも言ってしまえば立法の一部であります。そういう立法の一部を守っている自分自身、できている自分自身に注目し、その部分だけを、まあ、取り上げている、差し出している、そういう姿ですね。週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。まさにこの言葉に表されているような姿勢ですね。私はここまでやっている、これぐらいやっているから十分でしょう、後のことについては、まあ、神様は関わらないでほしい、まあ、そういう態度にもつながるのではないかと思います。まあ、このようにですね、この箇所、本当に自分自身を、まあ、丸ごとそのまま主に捧げる、そういう姿勢をこのパリサイ人の姿と酒税人の姿からもう一度確認することができるのではないかと思います。私たちも、私たち自身を、何よりも私たち自身を、まあ、丸ごと主にお捧げする、差し出す、そういう礼拝の姿勢、信仰の姿勢を求めていきたいと思います。まあ、その上でローマ12章の方戻りますが、一節、まあ、この後もですね、一節の内容というのは常にこう関わってくるわけですが、二節のところを見ていきたいと思います。12章二節ですが、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ、 完全であるのかを見分けるようになります。でこの2節、この世と調子を合わせてはいけませんという言葉で始まっています。でこの言葉非常に印象的で、まあ、よく覚えていたり、まあ、時々ドキッとしたりこうハッとさせられる、そういう言葉ではないかと思います。でこの2節は一見するとですね、少し新しい内容が始まっているように思えるかもしれませんが、やはりこれはですね、一節の続きなんですね。神の憐れみを示されているものとして、神の憐れみを受けてパウロが教え進めているクリスチャンとしての在り方の続きということですね。ですから二節を全く新しいものとして一節と切り離して理解するのではなくて、まあ、常にこの一節の続きとして見ていく必要があります。でこのこの世と調子を合わせてはいけませんという言葉ですが、まあ、まずこのこの世という言葉ですね、これはまあこの時代という意味がありまして、時代ですね、この時代、今の時代、そしてさらにこういう意味があるんですね。この今の時代とはどういう時代かと言いますと、パウロが意識していることは、罪に支配され、罪ゆえに滅びと裁きに向かっている人間が作り出している今の時代、そういう意識があります。まあ、パウロが意識しているこの世、この時代というのは、罪に支配され、罪ゆえに滅びと裁きに向かっているそういう時代ですね。まあ、そして人々をそういうふうに支配している時代とも言えます。パウロはこのローマ人への手紙の中で、クリスチャンにはキリストの十字架のゆえに、十字架の贖いゆえに罪が許され、御霊による新しい命が与えられている。それゆえにクリスチャンは罪の支配から、まあ、もはや解放されている。だからこそ再びこの罪の支配、肉の支配に戻るようなことはしてはいけないと、まあ、繰り返し教えているんですね。まあ、これはもうすでにといいますか、まあ、ローマの6章以降のところでですね、特に言われていることではありますが、まあ、あなた方はもはや罪の支配にはいない、イエス・キリストの十字架の贖いゆえに罪から解放されている。ですからそれゆえに自ら罪の支配に、奴隷の立場に戻るようなことをしてはいけないということですね。ただこのことはですね、私たちに常にそういう、まあ、戦い、葛藤がある、そういう意味でもあると思います。私たちはすでに罪の支配から解放されていますが、でもこの罪の支配、この世の支配に戻りそうになる、そういう葛藤や戦いがあるということでもあります。だからこそパウロはこの世と調子を合わせてはいけないと、まあ、進めているということですね。でこのことを一箇所パウロの他の手紙から確認してみたいと思いますが、ガラテヤ人への手紙というところですね。ローマ人への手紙よりももう少し後のところですが、ガラテヤ人への手紙4章8節、新約聖書の379ページですが、新約聖書379ページ、ガラテヤ4章の8節からですね。あなた方はかつて神を知らなかったとき、本来神ではない神々の奴隷でした。しかし今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうして弱くて貧弱な、もろもろの霊に逆戻りして、もう一度改めて奴隷になりたいと願うのですか。まあ、こういう言葉がありますが、まあ、かつては神を知らなかったとき、本来神ではない神々の奴隷であった。しかし今は本当の神を知り、 誠の神を知り、イエス・キリストの十字架によって罪許され、罪からも解放されているのに、どうしてまた諸々の霊に逆戻りをして、また奴隷に、罪の支配へと戻っていくのかということですね。そういうふうにこのガラテヤ人への手紙でも、もうすでにキリスト者は、クリスチャンは罪から解放されているのに、でも罪の支配に戻っていく、そういう葛藤、戦いがある、そのことが語られていました。でこのことを確認した上で、またローマの方ですね、12章の方戻っていきたいと思うんですが、でこのようなことを意識して、この世と調子を合わせてはいけませんと言われている、そういうことなんですけれども、この調子を合わせるという言葉、次ちょっと確認していきたいと思うんですが、調子を合わせる、新改訳ではこういうふうに訳されていまして、この訳に私たち親しんできたわけですが、もともとの言葉の意味としては、何かですね、姿とか形を合わせるですね、形を合わせる、そういう意味のある言葉です。で他の日本語の聖書ですね、では様々に訳されていまして、新共同訳聖書は、この世に倣ってはなりません。この世に倣ってはなりません。と訳しています。あるいは、口語訳聖書は、この世と妥協してはならない。この世と妥協してはならない。と訳しています。罪が支配している。罪の支配にある、この世の、やり方、あり方。この世の生き方に倣ってはいけない。この世の生き方に倣って罪の支配に逆戻りしてはいけない。ということですね。ただここにですね、非常に難しいクリスチャンの戦い、葛藤があるわけです。私たちも今なおこの世に、今の時代に生きている。でも私たちはこの世のもの、この世に支配され、この世に属するものではない。そういう戦い、葛藤がある。でこのことも聖書いろいろな箇所で教えていまして、特に確認したいのがですね、ヨハネの福音書の17章ですが、ヨハネの福音書17章14節ですね、新約聖書の220ページ。ヨハネの福音書17章14節からですね、新約聖書220ページ。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。これは主イエス様が、父なる神様に祈っているところですね。私というのはイエス様のことですけれども、であなたというのは父なる神様のことですね。で、ここでこのヨハネの福音書のこの世という言葉と、あのローマ人の手紙12章のこの世という言葉は、実際もともとの言葉はちょっと違う言葉が使われているんですが、意味合いとしては同じですね。クリスチャンは御言葉によってこの世から性別されている、この世から区別されて、もはや神のものとされている。そしてその上でこの世に使わされているんですね。この世に派遣されている。で、確かにこの世にある、この世で生きているわけですけれども、でもこの世に支配されるのではなくて、神に属するものとして、神に支配されているものとして、なおこの世で生きるように使わされている。それがクリスチャンであるということですね。ですから私たちにはすごくこう葛藤がある。 まあ、確かにこの世に、この時代に、この罪の世に生かされている、まあ、ここで生きているわけですけれども、でも私たちはこの世のものではない、世に支配され世に属するものではない、そういう戦い葛藤がここにあるということです。で、このローマ人への手紙12章のこの世と調子を合わせてはいけないということですけれども、ですからパウロは何か、まあ、具体的なといいますか、実際的な習慣とか風習、そういったことを具体的に取り上げているということではなくて、もっとですね、根本的な私たちの在り方や生き方を問題にしているということですね。私たちが誰に、何に支配されているのか、そこが非常に重要であります。罪に支配されているこの世においては、まあ、この世のものやこの世のことが全てになってしまう、そしてそれに支配されてしまうんですね。特に今のこの世界、この世が永遠に続くかのように、まあ、普通は考える。そしてこの世において、まあ、何か豊かなものを手に入れる、豊かにものを所有する、まあ、快適に暮らす、あるいは人々から称賛され、人々に認められる、この世に認められる、そういうことが大事ですね。まあ、まさにこの世が全てということになってしまう、まあ、そして結局はこの世に支配されてしまう、この世に属するものとなってしまう、これがパウロの問題にしているこの世の在り方、そしてそういう在り方にあなた方は習ってはいけない、そういうこの世の在り方に調子を合わせてはいけないとパウロは語っています。で、これは聖書の他の箇所でも、まあ、今見てきたヨハネの福音書でも教えられていること、ヨハネの手紙でも、まあ、いろいろな箇所で教えられていることであります。似たようなところとしてもう一箇所だけ見てみたいと思うんですが、ペテロの手紙第1というところですね。第1ペテロ、聖書の最後の方になりますが、第1ペテロの4章ですね。新約聖書470ページ、聖書の最後の方、470ページ。ペテロの手紙第1の4章1節から。キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを断っているのです。それはあなた方が地上で残された時をもはや人間の欲望にではなく神の御心に生きるようになるためです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、律法に反する偶像礼拝などにふけりましたが、それは過ぎ去った時で十分です。異邦人たちはあなた方が一緒に同行した同じ法灯に走らないので不審に思い中傷しますが、彼らは生きているものと死んだものを裁こうとしておられる方に対して申し開きをすることになります。まあ、このようにありますね。この第一ペテロ、ペテロの手紙では特にその最後のところですね、あなた方が一緒に同行した同じ法灯に走らないので不審に思いとあります。で、これがまさにこの世と調子を合わせてはいけないというところにこう通じるところであると思います。この世の人々は、まあ、まさにこの世のことが、この世のものが全てになってしまう、まあ、この世の、まあ、食べ物、飲み物、楽しみ、快楽、名誉、称賛、そういうものを、まあ、あらゆるものを楽しみふけるわけですね。しかもそれが全てであるかのように、まあ、それゆえに同行した法灯に走る。しかしあなた方は、キリスト者はそうではない、それとは違った在り方をする、同行した同じ法灯に走らないので世の人々は、まあ、不審に思うと というわけですね。でここにはですから、ここにこの世と調子を合わせてはならないという、まあ、生き方あり方のヒントもあると思いますし、同時に私たちへの励ましもあると思います。この世と調子を合わせてはいけないとはいえ、本当にそんな生き方ができるのだろうか。このようなあり方に私たちはやはり流されてしまうのではないか、そういう不安があるかもしれませんが、でもペテロの手紙を見ますと、やはりですね、私たちの姿、どこか同行した同じ方向に走らない、そういう違った面があるのではないでしょうか。この世が全てと思っている人たちとは違った私たち生き方、あり方があると思うんですね。そしてそれゆえに周りの人々が不審に思うようなあり方をすでにしているという面があるのではないかと思います。また同時に助けとしては、このですね、助けとして非常に大切なことは、この世が全てではないということをしっかりと確認するといいますか、認める、受け止めていくということだと思います。最終的な神の裁きがあり、来たるべき世、復活の希望がある、このことに思いを向けるということが非常に重要であると思います。そうでないと私たちもこの世のことが全てになってしまう、そしてこの世のことが全てになっていくと、結局この世に支配されていく、そういう、この世と調子を合わせるようなあり方にどんどんなっていってしまうのではないでしょうか。この世のものが、この世の富が、この世の快楽、この世の幸いが全てとなってしまう。でもこの世はやがては過ぎ去っていくものである、そういうふうに受け止めるならば、私たち違ったあり方をしなければならないのではないでしょうか。もちろんこれはですね、悪い意味で、今のこの世はもうどうでもいいんだ、人々からどう思われても良いんだ、そういうことではないんですね。最終的な神様の裁きを恐れつつ、いや待ち望みつつ、来たるべき世、復活に希望を向ける、思いを向けるということです。神の裁きを恐れると言いましたが、死を信じる者にとっては神の裁きというのは、恐れつつ待ち望むものでもあると思います。期待すべきもの、この世においてまだ完全な正義が行われていない、ですから本当に正しい裁きが、完全な裁きが恐れることを期待し待ち望む、そういう面がありますね。正しい、本当に正しい神の裁きが行われることを待ち望む。で、その時私たちは自分の願いや思い、あるいは欲望に生きるのではなくて、いや過ぎ去っていくこの世の欲望に生きるのではなくて、本当に神の御心を求めて、神に喜ばれることを求めるようにまさになっていくのではないでしょうか。で、そしてそこがまさにこのローマ12章2節の後半、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい、そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを、あるのかを見分けるようになっていく。私たちの思いが本当の意味で神に喜ばれることに向いていく、その、まず第一歩、それが死者の復活と来たるべき世の命に、神の裁きに、最終的な神の裁きに思いを向けていく、それを待ち望むということですね。そういう中で私たちこの世と調子を合わせない生き方を求めていくことができると思います。2節の後半のところですね、心を新たにする、このことについてはですね、また次回詳しく学びたいと思いますが、今日はまずですね、この世と調子を合わせてはいけない、罪の支配、罪が支配するこの世の在り方に、この世のものが全てだと受け止めない、 そういうあり方を求めていきたいと思います。で、特に私たちですね、各週でニケア信条信仰告白していますが、ニケア信条の最後のところでですね、死者の復活と来たるべき世の命を待ち望みますと告白しております。で、本当にこのことはやはり大切なことであると思います。死者の復活と来たるべき世の命を待ち望む、そこに思いを向けていく。そうするときに私たちは罪が支配するこの世とは違った在り方、この世と調子を合わせない生き方を具体的に求めていくことができるのではないでしょうか。もう一度、死者の復活と来たるべき世の命に世の命を待ち望む、そういう在り方を本当に求めていきたい。そしてこの世と調子を合わせない、そういう生き方を求めてまいりましょう。お祈りをいたしましょう。ある意味深い父なる神様、今日も御言葉を持って私たちを教え励ましてくださることをありがとうございます。私たちこのように今の時代に生かされている、今の時代に生きているものでありますが、でも私たちあなたの御言葉によって清めを分かたれ、また主様の十字架によって罪許され、あなたにある新しい命に生かされているものです。どうか私たちがもう一度古い生き方に、罪が支配するこの世の在り方に逆戻りすることがないように、本当にこの世と調子を合わせないあなたの裁きと来たるべき世の命復活を待ち望む、そのような生き方を求めていくことができますように、どうぞ日々導いてください。御言葉を感謝して、すべてを御手に委ねて、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。